それでは、シリアルキラー研究室の第2回を配信したいと思います。今回は、一番古いペーター・シュトゥンプについて、時間があればその次の、スザンナ・マルガレータ・ブラントとヨハン・クリスティアン・ボイツェックの、殺人犯の方にも行こうと思います。ではまず最初、ペーター・シュトゥンプについて。彼はドイツの農民で、狼男であるとか、魔女術を使用したとか、カニバリズムを行ったという告発を受けます。ベートブルクの狼男と呼ばれていました。満月を見ると狼男へと変わるというのが私たちが思い描く狼男像だと思いますが、あくまで空想の世界の産物だと考えられました。でも歴史を振り返りますと、実際に狼男が存在したというのがこの事件になります。ペーター・シュトゥンプは悪魔に魂を売り渡して、悪魔は彼に身をつけると狼に変身することができる狼の毛皮でできた腹帯というものを与えました。こうしてペーター・シュトゥンプは残虐な狼男としての道を歩み出します。人里離れた野原を一人で歩いている人間を見つけると、直ちに狼男へと変身して襲いかかって、喉を裂いて肉を噛み砕いて骨をバラバラにしてしまうという事件を起こしていました。しかし一方では時折ベドブルグの街をきちんとした身なりをして歩いて、顔見知りの人間には礼儀正しく挨拶して普通の生活を送っていました。で、これにも目的がありまして、自分の餌食になりそうな女や子供を物色してするための行為でした。格好な獲物、いい獲物が見つかりますと、人混みから孤立する瞬間を待ってすかさず襲いかかります。で、野原に引きずり込んで陵辱しました。その後は狼男へと変身して、心ゆくまで相手の体を噛み散らし、残忍な欲望を満たしていました。いつどうやって結婚したのかは不明なんですけども、ペーター・シュトゥンプには一人の美しい娘がいました。名前をビールと言いまして、近所でも評判の美人だったそうです。しかしペーター・シュトゥンプは実の娘にまで自分の異常な欲望を抑えることができずに、近親相姦に及びました。で、不幸なことにビールは妊娠してしまいます。で、子供も生まれます。ペーター・シュトゥンプの異常な欲望はさらに実の妹に対しても向けられました。妹はキャサリンという美人だったんですけども、彼女を襲って暴力的にものにして以来、キャサリンは、すっかり、シュトゥンプの同然になってしまったそうです。で、ペーター・シュトゥンプは25年もの間、人目をくらましながら殺害行為を続けます。14人の子供と2人の妊婦を殺して食べたと言われています。ベドブルグ界隈の住民はいつ自分が狼男の餌食にされるのかと日々怯えて暮らしていました。ただ、ペーター・シュトゥンプにも、最後の時が来まして、猟犬を引き連れた武器を持った捜索隊に森の奥にまで追い込まれます。彼は牙を剥き、吠えて四つん這いで逃げ回り、力尽きるまで人間離れした体力を見せました。しかし観念したペーター・シュトゥンプは狼の毛皮でできた腹帯を外してしまいます。そうするとそこには狼男の姿を消え、ペーター・シュトゥンプの姿が現れたと言われています。 まあ、自己暗示のようなものだと思うんですけども、まあ、捕らえられたペーター・シュトゥンプは、拷問にかけられた末に過去の一切の犯行を告白します。そして、どんな魔法を用いて悪魔から帯を手に入れたのかということを告白しました。12歳の時から黒魔術を行っていまして、悪魔から与えられたサキュバスと性交したっていうことを自白します。で、そこで、狼の毛皮でできた腹帯を手に入れるんですけども、この腹帯は逮捕された時に谷に投げ込んだと言ったので、まあ、警察当局はその腹帯を探させるんですけども、見つかることはありませんでした。ペーター・シュトゥンプは牢に閉じ込められて、彼の娘のビールと妹のキャサリンもペーター・シュトゥンプの、まあ、悪行、悪事を知りながらそれを手助けしたと判断されて、シュトゥンプと共に殺人罪に問われて有罪を宣告されました。1589年の10月28日に次のような判決が下されます。ペーター・シュトゥンプは主犯として、まず体を傾斜、車輪のようなものですね、車輪に縛り付けて、真っ赤にした釘抜きで10箇所以上の骨から肉を剥がされます。その後、足と手を斧で砕いて、頭を体から切り離して、死体は灰になるまで焼かれるということです。で、ビールとキャサリンも同じ同日同時刻に、家計火あぶりに処されて灰になるまで焼かれるというような判決になります。そして同じ月10月の31日、ベドブルグの町でドイツの王子をはじめ多くの見物人の前で、まあ、彼ら3人の処刑が執行されたということです。で、ペーター・シュトゥンプが谷に捨てたって言われる狼の毛皮でできた腹帯っていうのは結局見つかりませんでした。いつかまた誰かが手に入れるっていうことはないとも限りませんので、連続殺人が起きた時にはちょっと気にしてみると面白いかもしれません。それでは、順番で言うと、ズザンナ・マルガレータ・ブラントっていう、女性の殺人犯が先なんですけども、ちょっとこれは、当時の、赤ちゃん殺しについての、考察が長いので、先にヨハン・クリスティアン・ボイツェックという方をやっていきたいと思います。このヨハン・クリスティアン・ボイツェックは1780年1月3日生まれで、1824年8月27日に死刑となっております。彼はゲオルク・ビューヒナーという作曲家の戯曲ボイツェックのモデルとして知られる人物です。で、このボイツェックという戯曲は、未完成の戯曲で、この事件を題材としているんですけども、このゲオルク・ビューヒナーの生前には発表されず、死後40年を経て原稿が復元されて日の目を見るようになったとのことです。書かれたのは1835年頃と推定されてまして、ボイツェックの処刑後10年ほど経ってからのようです。オペラのボイツェックというものの原作としても知られているようです。このボイツェックはライプツィヒ、ドイツのライプツィヒに生まれ育ち、8歳の時に母を、13歳の時に父を亡くします。その後、彼はかつら職人の下で 徒弟奉公、まあ、いわゆる弟子入りをして暮らして、1798年から各地を遍歴してさまざまな職業を経験した後、兵士に志願しました。1807年にウィーンベルク、あるいはウィーンベルガーという名の女性と知り合いまして、彼女との間に子供が一人できましたが、入籍はしませんでした。1818年にライプツィヒに戻って、幼なじみであった5歳年上のヨハンナ・ヴォーストという女性と付き合うようになります。ヴォイツェックは彼女が他の兵士とも関係を持っていることで嫉妬しまして、しばしば彼女に暴力を振るっていたようです。1821年の6月21日、ヴォイツェックはヴォーストと約束をしていたんですが、彼女はそこには現れず、他の兵士に会いに行ってしまいました。そしてその晩、ヴォイツェックは短刀で彼女を刺殺、刺し殺して、その晩のうちに逮捕されました。ヴォイツェックは41歳でした。事件は痴情のもつれによるありふれた殺人事件かと思われたんですが、その後のヴォイツェックの言動から、犯行時には精神異常に陥っていた疑いが持たれたために、精神鑑定が行われることになりました。医師であり宮廷顧問官でもあったヨハン・クリスティアン・アウグスト・クラールスが数度の面談を行った後で、ヴォイツェックの犯罪責任を問えると結論付けた、まあ、精神異常ではないという鑑定書を提出します。これによって1822年2月22日にヴォイツェックに死刑判決が下されました。しかしその後、ヴォイツェックは監獄を訪れた教会士、教会士というのは受刑者に教え諭すような人ですね。牧師さんのようなイメージでしょうか。その教会士に変な声を聞いた、幽霊が現れるのを感じたといったことを話します。さらにヴォイツェックを住まわせていた人物からも精神異常を思わせる言動があったという報告があったために、1822年11月10日に死刑の執行を延期して、クラールスによって再び再度の精神鑑定が行われることになりました。2度目の鑑定は詳細を極めて、ヴォイツェックとの面談だけでなく多数の証言を集めて、彼の経歴、生活状態、精神状態が調べ上げられました。クラールスはこの鑑定書において以下のようなヴォイツェックの精神異常の兆候を多数認めながらも、やはり最終的に彼の犯罪責任能力を認める結論を下しました。ヴォイツェックには、言い争う声、変な声が聞こえ、それに抗うためにしばしば大声で叫ばなければならなかった、地面の下から鐘の音やおい来るんだという声が聞こえ、犯行当時もヴォーストさんを殺せと殺人を促す声が聞こえていた。数年来激しい気分の落ち込みがあり、自殺の観念が頭から離れなかった。心臓の動悸に悩まされており、自分の心臓が針で突かれているような感覚に悩まされていた。 鑑定士が彼の部屋に訪れて緊張を感じた時など、全身が激しく震え出し、体を落ち着けていることができなかった。炎の帯や、三つの炎の顔が空に浮かんで見えた。ボイツェックはこれらの症状を幽霊やフリーメイソンの仕業と考え、自分の身に起こった不幸な出来事はすべてそのせいだと考えていたということでした。死刑の執行は1824年8月27日でした。ライプツィッヒでは30年ぶりとなる公開処刑であったため、処刑場の広場には何千人もの人々が詰めかけたと記録されています。そしてこれはライプツィッヒで行われた最後の公開処刑となりました。以上になります。